TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついてです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
3月の18日の月曜日配信分のエレカタの決意新録ポッドキャストになっております。
よろしくお願いします。
本編は TBS ラジオで毎週土曜深夜1時から放送しています。
はい、
そちらもポッドキャストで配信はされるのですが、
はい、
曲を本編で使っている関係で、確認などいろいろ遅れまして配信になりますので、
はい、
大体木曜日ぐらいに本編の方は、配信されます。
はい、
ぜひね、それまでは、ラジコでタイムフリーで聞くことできますから、
そうです。
そちらで音ありで聞いていただければと思います。はい、でこちらは完全に新録なんでね、ポッドキャストだけのみで楽しんでいただければと思っております。
はい、
我々のね、エレカタベストライブですかね、エレカタレトロスペクティブベストの1日、
うん、
こちらも昨日で、月曜に聞いてらっしゃる方にとっては昨日で配信期間が終了いたしました。
はいはい、
たくさんの方が見ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました
。
ね、あれはグッズはまだ買えますからね、3月いっぱいね、
はい、買えます。
よろしくお願いしますよ。
もしたらグッズもお買い求めいただければと、
はい、よろしくお願いします
思いますけど、先週は、
うん、ああもうそうです、先週
ね、生放送で
生放送もありましたしね、
うん、なかなかねわちゃわちゃした放送でございましたけれども、う
ん、まあまあ
先々週ですよね、
うん、
このポッドキャストの方をね、片桐さんが、
はい、
とにかくこうずっとファイブスターについて、
そうですね、
ファイブスターストーリーについてもうほとんど人独断上
で、そうです
ね、全く興味がないから。でもあれね、僕良くなかったと思うのは、あの興味がない人に伝える方法としては、うん、広角機動隊の映画って覚えてます？ゴーストインザシェルって、
うん、はい、
あれ見た時に、うん、意味がわからない言葉とか意味がわからないことがいっぱいあったじゃないですか、
うん、
で今って意味がわかんなくなった瞬間に、なんだわかんねえよ、何言ってるかわかんねえよって言って突き放すのがこう SNS とかで主流というか、そういう人多いじゃないですか。知らないものを排除するって。でもファイブスターの良さは、例えばクトゥルー神話とかって原作者の人が亡くなってもう100年近く経ってのに未だに語られるみたいな。だファイブスターも分からないことをなんか嫌そうにしてますけど、分からないことをネガティブに捉えるんじゃなくて、なんかその間をこう想像で埋める余地がある物語っていうことで、見てない人にもしかしたら、それをそういうのが好きな人は一定数いると思う。そういう人に興味持ってもらえるなっていうのは思いましたね。だから分からないことが面白い。作者の頭の中でしか分からない、まあ、漫画ではここまで出てるし、キャラクターはここまで出てるけど、
早い、
実はどういうストーリーかは
早かったんですよ。
やっぱりね、神様しかわからないってことなんですよ ね、 ですね、これが、
はい、
興味が出ました。
そういうものが他にもあるんじゃないかなと思います。
はい、興味が出ました、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
出
てない、
いや
本当で、そのもうい
やすごいんですよね、やっぱ片桐さんの語りが始まっちゃうとね。
そうなんです。で、うん、まあ、今回からそれもちょっとコーナー化していこうってことになったみたいで。
あ、そうなんですか。
じゃあ片桐さんお願いします。
はい、なんかコーナー化させていただきました。というわけでこちらのコーナー行ってみましょう。片桐レコメンド。はい、
こちら
は
どういうコーナーですか。
まあ、前々回ファイブスターストーリーズの話を図らずもさせてもらいましたけど、
はい、
まあ、私あの好奇心が旺盛でございますので、
なるほど、
いろんなところにね行っていろんなお話を聞くんですけど、まあ、主にテレビブロスの連載で、
うんうん、
まあ、もうあれも20年ぐらい連載してるんですけど、
は
あ
は
あ、なんか最近は面白い人に会いに行ったりとか、
うん、
コーナーの一応説明した方がいいじゃないですか。
コーナーとしてはね私がおすすめするものっていう言い方してるんですけど、はいはい、まあ、もう私がおすすめするものに限らず、うん、会った人とか、
はいはい、
そういう話をなんか、ま
あ、興味がある
興味がある話をこうレコメンドさせていただきたいっていう、僕としてもね、まあ、うん、やっぱ見切り発車な感じです、
はい、まあね、ご本人的にもね、
はい、
やっぱちょっとコーナーになったらやっぱちょっと若干ちょっと硬くなっちゃったっていう
ネガティブな気持ちがちょっとありますけど、
あるみたいな緊張感あった。あの時はもう全然喋ってましたけどね、
まあ、行ったばっかりだったんで興奮があったんでね、はい、
こうなっちゃうとまたちょっと違うんですか。
そうですね、うん、
でもちょっと語りたいは語りたい。
そうなの、語りたいことがありまして。
大好評だった
みたいですよ、ね、はい、そう教えてください。じゃあ、
いや、化石の世界ってどう思います？
いい入りです。
化石ね、流行りましたよね、小学校。
小学校の時流行った化石って何でした？
アンモナイト。
アンモナイト、あとは？
いや、それだけです。
あ、アンモナイト。
あとは？
アンモナイト。
あとは？
それ
あるでしょ。三葉虫でしょ。
いや、アンモナイトです。
アンモナイトと三葉虫なんですよ。
うん、
これ化石界でも、
うん、
もう化石といえば、まあ、恐竜の骨の化石とか、はい、うん、まあ、すごいいいものあるんだけど、 全部を100としたら、アンモナイトと三葉虫で半分以上占めます。すごくないですか？
ああ、量残ってるのが、まあ、
量残って出てくる。
だからもう世界で言われてるその化石の市場はほとんどそのアンモナイトと三葉虫なんです。
はい、
これは未だに、だから恐竜の時代
前。めちゃくちゃ伺ってきます
。すごい伺うんだ
よ。恐竜の時代前なんですけど、
それこそ。いっぱいいるからね。
そうなんですよ。だからアンモナイトも場所と年代で、やっぱ人間の時間より全然長く生きてますから、恐竜の前ですよ。
あらゆるところで取れるじゃないですか。
そうなんですよ。
だから全国に分布してるじゃん、あれ。
そう、世界ですよ。全世界。
はいはい、
でしょ、
恐竜よりも全然分布してるんですよ。
だって恐竜なんて取れる場所限られてるじゃないです
か。そうなんですよ。
陸がね、うん、っていうのもあるでしょうしね。
そうそうそう、そう、うん。で、それを一点に扱ってる会社が東京サイエンスさんっつって。
あるんだ。
お店はですね、紀ノ国屋の。
新宿の、
そう、新宿紀ノ国屋の地下1階に広いとこあるでしょ。
あの化石のとこある、ね、
そうそうそう、あそこが店舗なの。
あ、そうなん
で、基本はそのミネラルフェスタみたいな、うん、今あの鉱物ブームじゃないですか。
知らないです。
知らないです。
あの宝石の国って漫画があって
あ、ありましたね。
だから、ね、これ好きですよね。東京サイエンスさんは、化石と鉱物、
うん、
鉱物っていうのは何かっていうと、鉱物とよく混同されて鉱石ってのがあるんです、
うん、
鉄鉱石とか、
はい、
ああいう産業に使われる石は鉱石っていうんです。だから宝石みたいなものだったりとか、うん、その何かのそのなんだろう、鉄とかの材料になるものじゃない石、うんうん、いわゆるそのそういう希少な石とかを鉱物っていうんですけど、うん、この2つがまあ大きく東京サイエンスさんが取り扱ってる問屋さんなんですけど、
はい、
これがね、まあ、僕は主に化石でびっくりしたんですけど、
はい、
化石その問屋さんにまあアンモナイトと三葉虫ってこれ どういうことなんですかって言ったら、ペットで言うと犬と猫ですって言うわけですよ。
ほう、
いわゆるペット、全部のペット、いろんなペットいる中で犬と猫がメインじゃないですか、
はい、
そのぐらいすごいあって、うん、しかも三葉虫なんかはどうやって取り出すかっていうと、まあ、化石全部そうなんですけど、一回割るんですよ、
岩を
、はい、で割ってあったらくっつけて、そこをもう一回スライスして、
うん、
で何らかの職人さんが機械で本体を削り出していくらしいんですよ、
うん、
その技術もすごいんですけど、まあね、でその価値ってどこにあるんだっていうと、うん、やっぱり、例えばアンモナイトなんかは金属みたいになるアンモナイト、
はいはい、
あと宝石みたいになるアンモナイト、いわゆるアンモライトっていうらしいんですけど、うん、これでも大きいものとか、
はい、
でこの国で取れたのはレアとかってのがあるんですよ、う
ん、なんか見た何でも鑑定団出てた
でしょ。
なんか玉虫みたいな色になるやつ。
そうそうそうそうそう。だ、玉虫みたいになる、うん、なんだ、50センチぐらいのでっかいアンモナイト、うん、これがずっと東京サイエンスに置いてあったんだけど、うん、300万円のが売れたっつうんですからね。
あ、
今もう売れるんです
って。売れる、
うん、恐竜の骨なんかはもうアメリカで買い占められちゃってもう買えないって言ってました。
あ、そうなんだ。
あの人、所十三さんってわかる、ぶっこみのタクの漫画描いてる人って、
タコにし応援だ、
ぶっこみのタクだっていいじゃないですかよ。タコリシ応援団のね、あの漫画描いてる。
タコリシ応援団。
ぶっこみのタクの方が人気じゃん。いや、
なんて、うん、タコリシ応援
団。ぶっこみのタクの方が長いじゃないの。
サングラスの。
いやいや、そうだけど。ぶっこみのタクだとサングラスみんなつけてるだろ。
名門ね。
名門。タコリシ応援団なんか短いじゃん。ねえ、マーボー君のぶっこみのタクの原作者の所十三さんが、やっぱ日本なんで
そこ
止まんねえんだよ、そこ
伝わらないよ、ぶっこみのタクじゃ、
ぶっこみのタクで伝わんなかったらタコリ少年ではもっと伝わんないんだけど、まあ、もう有名な漫画家さんが、ああ、もう日本で屈指のコレクター でこの前恐竜展行ったらさ、あの所十三先生が持ってるティラノサウルの腕とかあったよ、うん、あれがもうだから100倍なんだって、数十年前の値段が、
ああ、もう価値として上がってる。
そうだ、世界中で今化石ブームになってて、
ブームなんですね。
そう、でそこ行ってこう何かまあその問屋さん、まあ普通の人は入れないんで取材で入らせてもらって、はい、でそのこの磨いたやつがいくら、このサイズだから大きさが大きいと価値が高いし、うん、あと形が綺麗だと価値が高いんですよ。でそのまあアンモナイトも俺2つぐらい買ったんですけど、
買ったんだ。
これは 何がいいかっていうと、なんか一層磨いたことで、なんか見たこともない模様がね、なんかなんだろう、真ん中から放射状に波形の模様が出てるやつ買ったんですけど、これはまあ、直径8センチぐらいのやつで、1個2000円ぐらい。
お、
高くても4000円ぐらい。ま
あまあ、全然上がってないじゃないですか。
そうそう。だからアンモナイトの、だからとにかく。
でもでかいけどね、でかく感じるけどね。
100倍になってんじゃないですか。恐竜だけ。 上がってる、
恐竜はとにかく上がってるけど、あんまないと当然上がってる、もちろん冷凍の関係もあるからね、円が弱くなってるのもあるんだけど、
うん、ね、2000円で買えるんですか。
安いものはもう1000円とか、うん、ちっちゃかったらガチャガチャです、は
い、すごい、400
円のガチャガチャでできるぐらいになってるんですよ、うん、で俺がその一番びっくりしたのは、うん、この中で一番あの古いものって何ですかって聞いたのよ、うん、何だと思う。
分かんないです。
ちょっと分かんないな。店舗、店舗、
コロナ禍出てない
このお店、このあの、う
ん、レジ、
レジじゃあ、レジが古いわけないじゃんね。
店主、
いや違うのよ。もっと考えてよ。恐竜がだから2億5千万年前とかよ、1億何千年前、はいはいはい、ね、はい、でその前がそのなんだ三葉虫の時代、うん、だ4億年前になって、うんうんうん、一番古いの何かって聞いた、たまたまその時に倉庫にあったやつが、うん、25億年前の、
は
い、ストロマトライトって言われる、まあ、あの卵巣類の光合成によって放出した酸素と水中の水分が結びつき海底に沈殿して堆積した岩石って言われてんだけど、要はね、あの鉄のなんかまあなんていうの、化石みたいな、鉄を多く含んだ石なんだけど、これが鉄の層があったら今度半透明のいわゆるこう石みたいなところが、だ金属みたいなところがあって石みたいなところがあってっていうのがこう層になってる化石なんですよ。
化石なんですかそれは。
化石って、地層というか、すごい美しいんですよ。
化石じゃないんですか。
岩石ですね。
岩石、
ね、
一番古い化石って言いませんでしょ。
まあまあ、化石って言っちゃうか、
まあ、誰
よりも誰よりも恐竜みたいな顔してる。
化石はだから生き物だって何だったりが時間を経て埋まってたのが石に変化したのが化石。
商品ってことですか。
一番古いものそこにある、うんうん、まあ、だから25億年前のやつなんです
。すごいね、25
億の地層ってことですか。
そう、岩石、だからその25億年地層を割った岩石みたいな、結構これキラキラしてきれいなんですよ。ただこれが岩石ってことは、はい、鉱物じゃなくてどっちかというと鉱石、何しろ鉄が入ってるから、うん、はい、25億年前、
はい、相当すごいよ。
1500円なんですよ。
安い、
買えばいいじゃないですか。
買ったよ。なんだよ、うん、
ってことはさ、価値って何なんだって話なんですよ。うーん、情報に価値がある。
まあまあまあ、
だからアートと同じなんですよ。
はあ、
欲しい人があんまいないんじゃないですか、うん、
そうですよね。欲しい人が、だからそまさにそう、だから需要と供給ですよね。
まあ、確かに、びっくりはしますよね、それ25
億。25億年前って言われても、ね、その別に生き物じゃないし、地層、岩石、ま
あ。そう、地層の岩石ってのもあるし、で、25億年前って言ってるだけじゃんっていうのも、
ね。まあまあ、まあまあ。
うん、なんか化石、化石じゃないじゃないですか、
そのまあもちろんもちろん。
だね。でも見た目は綺麗だね。
綺麗な、うん、見たこともないもの。うん、この絵に描いたら、この。写真がね、
写真じゃないの、絵に描いちゃった、
絵に描いたやつが
写真見たかったけどな、写真が良かったな、
絵に描いたやつ
が、絵に描いたやつだと
絵じゃなくていいんですよ、うん、写真でいいんです、
すみません、
ね、絵に描いた地層、
そのものを見せてほしい
です、そうそう、物が見たいよ、
ね、写真多分あります、ちょっと待ってください、ね、うん、ね、
綺麗だったんでしょ、
確かにね、25億年前のものって言ったらね、1000円じゃなかなかねって思っちゃう
よ
ね、
でもなんかでも、うん、その土とかも、うん、なんかそのもう、
まあまあ確かに
古いっちゃ古い
もの
っていっぱいあるじゃないですか、
まあまあまあ、まあね、
ちょっと絵しかないんですけど、
あんまりその考えてないっていうか、
こういう状態のもの、
あ、なんかまあまあまあまあ、
石があってこの黄色いところが透明なの、
ああ、まあ、地層ですね、完全に、そうだね、ちょっと土器っぽい雰囲気の、
そうそうそうそうそう、
切り出し方がね、
ちょっと錆、茶色いところはちょっと錆みたいな出てて、鉄の、うん、これすごいいいじゃんと思ったら1900円か1900円だった
んですよ、うん、まあまあ、まあ、で
も安い、安いでしょ、
うん、と思う
思う、
でも別に
それはなんだ、分類として鉱石だからなんですよ、
うん、
まあね、
まあね、
だからここに例えばダイヤモンドが入ってたりしたら、うん、もう全然価値違うわけですよね、
まあね、
まあ、そうね、
でもこの圧縮されたところに、うん、例えばいろんな宝石ができるじゃないですか、うん、もしかしたらその何メートルか横に宝石があるかもしれないんだって、うん
うん、それじゃあその物には入ってないでしょ、でもその
入ってないか、でも
入ってないから安いんでしょ、
入ってないと思われてるからね、
じゃあじゃあもらって買ったやつは、
買ったやつはそうそうそう、
多分ね、調べて、うん、まあ、それはそうね、調べてあるんだよね、
そ
うね、
入ってる、その地層の中に入ってるのもある
んでしょ、でここに細かく説明書きがあるじゃないですか、 あの説明書きこそが価値なんじゃないかみたいな、うん、絵とかもさ、まあ、こう例えば有名な人の絵があった時にさ、有名かどうかってやっぱこのキャプション見るんだよねみんなね、
まあ、タイトル、ね、分かりやすい
よ、ね、誰が描いたか
読んじゃうよ、ね、
何年に描いたか、うん、どういう絵かっていう、うん、結局じゃあ、うん、こっちのその説明の方が大事なんじゃないかっていう思う瞬間があるっていうか、
ね、ストーリーね、
まあ、ね
そうストーリーまさにそう、うん、ドラマアーティストはね
インサスだよ
ストーリーそう
インサスだよ失礼
ストーリーそう、
うん、サムズアップした
ストーリーそうストーリーそう
何やってんだよ
ストーリーそう
練習してんのセリフ
違うそんな自分のセリフないですけ どうしたのだそのストーリーっていうのがみんな欲しいんだなと思って、ね、だからストーリーでしか物の価値も分かんないんだなと思って、
ね、全部そうですよ、
まあ、ね
音楽も
だよねだから音楽のこの曲いいなっていうのもやっぱどっかでストーリーがないと判断できないってことだもんね
まあそうでしょうね
うん、うん、
ある程度ね背景がね
だから本当にそのあんまりまあいいか悪いかどっちもいいですけど、うん、例えば余命いくばくもない人が歌うと急に価値が上がったり
あ
それまで全く売れてないのに、
うん
まあ意味がね、
そういうストーリーがついた瞬間に
その人がもう余命いくばくもないって、うん なった瞬間に一気に人が感動させたりもするじゃないですか、
う
ん
まあ、そうだよね、
まあ、なったからこそいい音楽になった、うん、いい音楽作ったのかもしれないけど、
うんまあ、最後の最後でみたいなね、
うん、
でまあ物語にやっぱり引っ張られますよ ね、
うん、
どうしたって
でもこっちはさこういう例えばコントライブでこういうコントで笑わしたいってあるんだけどさ、うん、見てる人はさやっぱりこの3人の関係だったりさラジオとかだったりいろんなこう他のストーリーをこう背負って見てるんだよね、
うん、
だからお笑いライブはそういう意味ではその本人性が高いんだよね
なるほど
そうですね、
うん、そうだ
ねお芝居になるとやっぱ本人性が薄くなってくるよね
まあまあ本とかね
そうで原作の価値だったり、うん、そのまあ俳優たの、
う
んまあ、
でもそうでもないじゃないですか、まあ、
結局ね、
う
ん、
そうだよな
その人
で劇団とかね
見に来る人もね
あんまりいないよね
そっか、
うん、そこもあるかいろいろあるよね
やっぱ主役は人気者
そうだ ね、
ね今やっぱお客さんを呼べる人っていうのを主役にする人が主従になってるから ね、いやだからそういうそのものまでそうなんだなと思って、
はいはい、なるほど、
うん、
いろいろと考えさせ
られるヨーロッパとアメリカに仕入れに行って、うんだって1万個あるってたからねアンモナイトだけどそこで
在庫が
それが1年しないで全部売り切れるんだって、
うん、売れるんだね
すごいよね
すごいね
誰が買うんですか
ねえ誰どういう人が買う
の普通の人、ね、聞いたのよ、うん、いろんな人だってとにかくマニアみたいな人もいるし今外国から日本に来た人も買っていくし、うん、あとそのイベントで女の子が買ったりする宝石の国のおかげで女子の好物ブームが起こってるって言ったね
はあ、
ね、だからその宝石って形よりも原石と一緒になってるやつとかも売れるんだって
ああ一緒にね、
化石じゃないですね、
うん、
それは鉱物ですね、うん、あとホタル石とかしてるあのブラックライト当てると光るやつとかもいろんな 色で、
うん、
あとなんかルビーの原石とかはやっぱあんまり綺麗じゃないんだけどブラックライト当てると真っ赤に光ったりするんです
よ、はあまあ、そういうのも綺麗だよね確かに自然のね、うん、もう中で
より石が光るようなブラックライトも売ってますね、はあ、東京サイエンスさんがプロデュースして、
はあ、
これ物の価値ってなんだろうと思いましたね、
はあ、結構ね深い話
いいんじゃない好きなもの多いに語るんですから
やっぱりファイブスターの時はもう そういうの考えないでやっぱ話してました、
ね、人のなんか様子伺わないです
よ、ね、伺わずに喋ってましたから
ただ言って
るそうそうそう、ね、いいんですよそ れ、うん、それでいいんですよ、うん、別にそんな後ろを振り返っちゃダメですよ、
うん、とにかく、ね、どっしりしていたら
そうそういいんですよ
片切りレコメンドなんですか
ありがとうございます
そうです、
うん、
ということで
またね
東京サイエンス行ってみてくださいね
片切りレコメンドお願いします、
は
い、
毎週ですか
これ何だ人気コーナー
いやまだ1回しか2回しかやってないですけど
ね、
はい、いや3回ぐらいやってますよドラクエウォークから始まった
ん
ですよそもそも
恨み ね、うん、
いや恨みって言っちゃって
るじゃん好きすぎて憎くなっちゃったやつね愛憎
いやでも憎くなっちゃってんじゃないですか
愛しすぎて憎くなっちゃったのあんなだからやれなかったじゃん小学校の時ドラクエが
知らないよ
ファミコン買ってもらえなかったから、うん、カセットビジョンでいいだろうって言われてたからね、
まあ、いいけどねやっぱねカセットビジョン
もいいですけど、うん、そっから高校3年ぐらいまでやれなかったから、
うん、
そうなんですよ
だからなん
ですか、
だからドラクエに対するその愛憎がやっぱ やりたいって気持ちが何年も熟成された10代を過ごしてきてるんで、うん、やっぱドラクエに対する特別な思いファイナルファンタジーとねやっぱあるんですよね
ファイナルファンタジーも言っちゃったもん
そうですねファイナルファンタジーは大学時代からですけどね
ファイナルファンタジー入れちゃってるじゃないですか
でもドラクエとファイナルファンタジーはやっぱ大きいですよね、うん僕の10代の僕
にとっては
大きいですよね
大きいですよねそれがやっぱ裏返っちゃったって
そうなんですやっと大人おじいさんになって
ドラクエウォークをやって、だってドラクエウォークはだってちょっとアリューじゃないですか。
そうよ。
まあね、
本当にやりたいのはドラゴンクエストなんでしょ。
そうだね。
だイレブンとかも良かったじゃ
ん。そしたら別にそんな課金しなくてもやれたんですよ。ドラゴンクエストなら。
レベルもあるし、
終わりやりました。イレブンもやり
ました。ね、良かったでしょ。
面白かったです。
面白かったでし
ょ。こういうのこういうのと思って、こういうじゃねえよって思ってますけど。
ドラクエ僕を。
そう。
だって
レベル上げたって何の価値もないもん、武器強くないとっていうのがあるから。
だからやめちゃえばいいじゃないかって何度も言ってんす僕たち。
そうね。言ってますよ。
やめられたらとっくにやめてますよ、こっちはっていう。
だから俺らがお手伝いしますよって。
ダメですよっていう。それは嫌ですよって。死んじゃうよって。
だったら自分の手で。
そういう日が来る日もだから
ごめんねってごめんねっていう感じで
終了したらサービスが終了したらね
ラスからごめんねっつってそのやっぱ森にドラクエウォークを返してあげなきゃいけないんですよそのちゃんと野生にさ
確かにそうだ
よなそうなのかよ
言ってるけどやっぱね返せないんだよな、
うん、いやだから楽しいんでしょ
と楽しいだったらいいんですよ別に
いいことばっかりなんでしょだからやってて
そう、それをなんかねムカつくとかああとかいうのばっか聞いてるから
機嫌が悪くなってるから常に
そう、それは良くない、
ま、そうだ良くない良くない
良くないですよね、うん、そこはね
ということはその良くないものだから悪しきものなんで消した方がいいんじゃないかと思ったんですよ、うん、喜んでんだったらいいんですけど
そう、ね、
いいことが何もないって言ってたんで
確かにそうだよね
健康に、ね、なるためだ
とそうそう犬の散歩の時にはお供散歩のお供だ
そういうことだけで使えるんだったらいいんですよ
犬の散歩は別に
で犬の散歩なんてほら
いやその分なんか1時間歩いてるとかそ う、うん、そういうわけじゃないじゃない
そういうわけじゃないです、う
ん、だからそれでそういう使い方をすれば、うん、まあまあ、うん、健康にもいいしっていうぐらいの付き合い方だったらいいけど、うん、もう違いますもんね車の中からとかもあるし
そうですそうです電車の中でもあるし車や電車で一駅分で次の駅に置いとこうとかってやれますからね今ねポイントね、
ええじゃね
えそうなん
ですよ、ええ、
山手線とかチャンスですからね
だからそれが楽しいんですよね
そこはまあちょっと楽しいですね
あ楽しいまだ良かった
です、ね、駅から駅にやるのはね
あそれはそれで今良かったですそれは楽しい部分初めて聞きました
そうですね
本当にそこしかないですけどね今聞いてる部分
ですね、もうとにかくガチャがねもうイライラするんですよ
でもそこが一番好きなんですよね
そうなんですよねやっぱり出た時うわーっていうのがね
でも6万円払えば出るんですよね必ず
そう必ず10連を20回やれば200人やればイライラだから3000円の10連を20回 6万円出せば必ず武器は手に入るって言われて
すげえな
前は入んなかったからね前だってエレカタで11万使った時
ラキュリどう
したエレカタで俺の誕生日に11万使った時さ
あ自分へのプレゼントね
自分へのプレゼント
11万使ったのに出なかったでしょあれ
そうでしたっけ
200連とかじゃないよあれあ、うん、10連20回とかじゃないあの頃はまたそのルールがなかったからね
あ、うん、よかったよね
少しはね
めっちゃ安くなったね
なってねえよだってないんだよ
だって11万使ってなかったのか6万で必ず出るからめっちゃ安くなったじゃん
安くなったじゃない
そうなんだけど
青天井じゃないわけだから
そうだよ何でも上がってんだ
からそうだよ
化石だって上がってんでしょ化石だって上がってんだ
そう
ドラケ下がってんだから
すごいじゃん
買いだよ今
やっちゃえやっちゃ
え今買っときばさまた上がった時ラッキーだってなる
じゃんまた上がった時
だからもう6万でのその
そうそう
エクスキスなくなった場合
ああ前みたいにね
戻る場合ね、
う
ん、
それはないと思うよ
だから6万で取った武器もさ一生使えるわけだから
使えねえんだよそれが
ずっと強くね
ずっと強くないんだよ
ずっと強いわけ
だからインフレなんだよレベルだけは上がんないんだよ上がっても大して強くならないし敵すげえ強いし敵がすげえ強いんだよヒットポイント上がったと思ったら攻撃力が上がってんだよこれ今からやる人死んじゃうよすぐと思って
思ってないでしょ別に今やる人なんてことなんて
思ってない自分のデータだけしか可愛くない
自分のデータが可愛いってい
う、まあ、ちょっと分かんないけど
ジンダムだけが可愛い
いやー分かんないですけどねやっぱり1褒めてもやっぱ1000愚痴が出てきますから
あと思いが乗ってるんですよ、ね
う
ん、
そうそうそっちの方
褒める時はなんか言わされてる感じがある、
うん、いやそんなことないやっぱり、ね、キャラクターとかいいですよね着せ替えとかできるしね、
うん、まあまあありがとうございます、うん
いやいや
さあということ
で、ね、人気また来週もお願いします
来週、ね、毎週ですか、
はいはい ありましたら何かありましたらね、はい、お願いいたします、はい最後に告知ありましたらお願いします
はい、やついフェスがございますこちらがですね6月15、16ですね渋谷のオーイーストというライブハウスを中心とした10ステージへ周遊できるイベントになってます、うん、第3弾のアーティストが発表になりました。今回結構ねお笑い芸人さんがね発表になりまして同じ TBS でやってるところで言いますと空気階段、
うん、
吉井正夫さんですかね、
エレガタも出てくれましたからね、
うん、チャンスさんもね、うん、チャンス大城さんもまた今年も出てくれ
ます、う
ん、
今年もありがとうございます。
とわらふじなるお、春と飛行機、
うんね、グッピー
共演してましたよね、
はい。
でまあ、バンドとかだと、まあ、ラブリーサマーちゃんとかですね、うん、ホームカミングス、グループ伊能の今井くんとか七尾旅人さん今年も出てくれたり、
うん、
モモルルギャバンとかね、うん、猫戦とかいろいろ、なかなかいいメンツが揃っております。ぜひ、チケットの方発売中ですので買ってください。そして、我々のトークライブ、僕らの飲み会 in 渋谷ボリューム20が5月の23木曜日にございます、
うん、
こちらなんとゲストが村西徹監督なんです。
すごい
面識ないでしょ
一切、
うん、そうだよね、
ね、すごいよね。
なんですが出ていただけることなんで、ね、ぜひこれはもう皆さん見に来ていただければと思います。
絶対来た方がいいよ。
チケットね買っていただければと思います、
うん、お願いします。
そしてですね、3月23、24、23が四日市、24が名古屋で僕がやってます怪異研というね、都市ボーイズの早瀬くんとアプスー修正さんと3人でやってるイベントがございますので、地元でやりますんでね、チケットね、うん、まだ全然あると思いますけれども、うん、ちょっとわかんないけど、小市名古屋でやりますんでね、あのチューブのリスナーの方は来てください。
はい、私は毎週月曜日24時59分から日本テレビシンドラ先生さようなら、今日3月18日は第9話、あと2話ですね、よろしくお願いします。そして先週も言いましたステージピア10、チケットピア公式 YouTube チャンネルにて3月31日までアーカイブ配信中です、よろしくお願いします。
はい、ね、そして入れ方ね、ベストな1日終わりましたけども、グッズの方は3月いっぱい買えるそうなので、ぜひともネットの方でね、皆さん買ってない方は買っていただけたらと思います。
はい、お願いします。
ということで入れ方の決意ポッドキャスト、今週はこの辺でさようなら。
さようなら。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。